さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
いくでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、
はい、
はい、年末に向けてですね、はい、更新頻度をちょっと上げてお送りしているわけですが、
そうなんですか。
はい、まあ、今回はですね、総選挙も終わったということで、
はい、はい、
はい、まあ、その陰に隠れてね、いろいろちょっとうちのラジオとしては語っておかなくてはいけない、見過ごせない事件っていうのがいろいろあったんですけど、
ありましたっけ。
うん、まあ、その辺を語っていこうと思うんですけど、どうですか、こう12月のいろいろなニュースについて今日は語っていくということなんですけど、クリンさん何かありますか。
私はね、あの尼崎の、うん、あの主犯が自殺しましたよね、ちょっと前の話。
隅田美代子被
告。そうです、そうです、そうです。どうですか、あんな悪いことしてて警察にしてやったりとか思って、こう自殺してやったって感じなんですかね。
いや、そういうんじゃないでしょ。もう多分免れないからでしょ。あんだけ殺しちゃってたら死刑は。
うん。
まあ、もしくはもう無期懲役でしょ、確実に、ね。
まあまあまあ、死刑だと思いますけどね。そんなに殺してんだもんなって。
いや、だから、自分で自分に執行したということで。
うん。
まあでもあれだとね、裁判できないですからね。
うん。
被疑者死亡で、
死亡でさ、
不起訴になるからね。
うん。全然つまんない。だあいつよと思って。
全然つまんないとか面白いとかつまんないとか、
うん、つまんないってか、違う違う、だからね、もうほら遺族も言ってたけど、生き恥さらしてほしかったって本当にそう思うよ私も。
ああ、まあでもね、それより問題なのは、ああいうなんかものすごいね、うん、人物相関図がさ複雑な事件なわけじゃないですか。全然こうほらね、関係ない人がいつの間にかなんか親戚に取り込まれたりとかして、
そうですよね、うん、
その人が自分の親族をなんだなんていうの、殺してたりするみたいな、ね、
切開させられてたりとかしてるからね、
うん、なんかこう、まあ異常事件じゃないですか。
本当に異常事件ですよ。
北九州でもあったんですけどね、昔こういうのね。
なの、だから違うの、それがどうしてこういうことになったのかを私解明してほしかったんだよね、うん、私どうしてこうなっちゃったのかなっていうのはね、非常に興味あったんですよね、それがさ、なんか解明されないし、だからどういう心理状況でこうしたのかとかね、裁判で語ってほしかったわけですよね。
いや、やっぱりね、恐怖と狂気は伝染するんですよ。
そうなのかね。
やっぱりね、こう周りに影響を与えていくんじゃないですかね。
あ、そう、うん、
まあ、それよりさ、そのなんかさ、もう監視体制、
そうそう、監視体制もね、ちょっとさ、生ぬるかったんじゃないって思いますよね。いや、
でもなんか15分おきに見張ってたとかって聞きましたけどね。
そうだけど、15分おきに見張ってておかしいと思って踏み込んだの20分後だよ。う
ん、ああ、まあまあまあね。
うん、
なんて言えばいいんだろう、ああいうのって監視カメラとかついてないのかね、棒に。
ついてる、ついてる。
あ、ついてんの？
うん。
え、ついてたらやってるとこ絶対見てるわけ。
ついてるんだけど、あの、その、隅田被告が入ってたところはついてなかったのかな。
なんでついてないところに入れちゃうわけ
でしょ。そこがおかしいって言ってた。しかも3人入ってたんですよね、
うん、
で、あの、その要注意人物、うん、もうほら自殺ほのめかしてるから要注意人物なわけですよ。
はい、はい、そうですね、
うん、
で死ぬぞ宣言してるわけですからね、うん、もうこんなになっちゃったら死ぬしかないって言ってたんでしょ。
そうそうそう、ね、それを3人いるところで拘置してたってことは、
うん、
あの、もし、おかしいと思って、開けるときは、3人いるわけですから、
うん、
監守も3人、1人に1人つける体制で開けないとダメなんですよ。
まあ、3対1でやられちゃうからね。
やられちゃうからね。
よくありますよね、こう、ルパンとかでさ、お腹痛いとか言って、はい、どれって見に来たら、こう、次元とかがドアの横隠れてて、
ありましたっけ？
ボコボコにされて、こう、あの、逃げるパターンとしてないですか、いろいろこう、まあ、ルパンに限らずあるでしょ、そういう脱獄系のさ、トリックってこと、ね、脱獄するための方法としてあるでしょ、ね、そういうの。
そう、だから、その3人だから、3人以上で行かな、開けないとダメらしいんですよ。だから、その、1人が見て、おかしいと思っても、 まあ、15分おきにね、こう見てて、おかしいと思っても、すぐに開けてみ、見れないわけですよ。だ呼んでこないとダメなわけですよ。
はいはいはい。
で、夜中だったりとかして、先輩後輩とかがあって、ほら、仮眠してたりとかすると、起こすのがどうだとかってなってさ、いや、それでもやっぱりおかしいと思って。
緊急事態は起こすだろ、それは。
そうでしょ。だから最終的に起こしたんですけど、だから時間が経っちゃったわけで、おかしいと気づいてから、踏み込むまでに時間がかかった
な。同じ棒にいる人は止めたりしないんですかね、知らせたりとか。
あ、おかしいですって、うん、知らずに人知れずやってたんじゃないの。
そうなんですか。
どうでしょう。あ、とか運営とか軍がとか言ったかもしれないけど、夜中の4時とか5時でしょ、うん、夜中ってか朝方の、
うんうん、
だから寝てたら分かんないじゃないですか。
もうさ、なんか重犯罪者がさ、
うんうんうん、
よくなる固定こういう風にさ、わかる、袖が服に縫い付けられてる拘束みたいな、もうああいうので
ね,
ね、拘束するしかないんじゃないの。もうあ、でもまだ裁判前だからね。裁判前だからね、
容疑者だからね。
でもやっぱ裁判前だからこ そ,
そう
やっぱり事件が解明されないっていうパターンが一番危ないわけだから。
うん、そうなんですよ、そうなんですよ。
ね、やっぱりそういうのをつけるとかね、なんか監視体制よくわかんないけどね、
その辺が。だからもうすごい汚点ですよ。
警察に報復したってことかな。
そう、そうだと思いますよ。
ね、
う
ん、だってあれでしょ、
これでわかんないでしょみたいな感じじゃないの。
主犯が死んじゃうとさ、他の人の逮捕も難しくなる
って、ね、難しくなる。
だってね。
くそーって感じですよ。
なるほどですね。まあ、結構これも重大ニュースですけど、自分が気になったのは北朝鮮がミサイルを発射した、
ね、しましたね。私また絶対に失敗すると思ってたんですけど、ね、はい、
成功しちゃったんですよね。
成功したのかどうか分かんないけれどもね、したって発表してるからね、
う
ん。
まあ、これに関してはね、こう選挙のどさくさを塗って発射したんですけど、はいはいはい、フェイントがうまいじゃないですか。すごい、なんか解体してるっていうニュースをやってた矢先に発射されたでしょ。
し
ね、あれって用意周到でさ、こうなんか日にちがあったじゃん、最初。この期間内で発射します。
はいはいはい。で、延長しましたよね。
で、月末まで延長したんだよね。うんうん、で、もう月末まで延長ってことは、なんか調子が悪い、
うんうん、
もしくは、こんなタイミングでなんかトラブルあって、月内に発射できるんかとか、みんな諸説を言ったわけですよ。
うんうん、
でもみんな騙されたわけでしょ。
はいはいはいはい。
キム・ジョンウンに。
まあね、
だってそういう情報を流しといて発射しないんじゃないかと、うん、で、ああよく見たらこうもうさ、今の人工衛星ってすごいわけじゃないですか。だからこう燃料注入してますとかわかるわけなんで、シートがかかって解体してますとかいうのも、だから偽装されたわけじゃん、その衛星で見てるのを逆手に取って。
それ偽装なのかね。
偽装ですよ。
あ、そう。
しかも延長しますとかいうのも、うん、もうその前振りなわけでしょ。だって実際はすぐ発射したんだから、
うん、
延長する必要全くなかったわけだから、
うん、
だからすごい国際社会を嘲笑うかのようなね、
はいはいはいはい、
お見事な手口でね、
うんうん、
これはちょっと褒めないといけないんじゃないかっていうね。
あ、そう、
うん、だって日本やられてるわけですよ、もし日本に向けて撃ってたら。
まあね、
うん、
でもだってそれはしないでしょ。まず
それはまずしないでしょってことをやってく
る
のが、
やってくるのが、まあ、
北朝鮮ですよ。
そうだけどね、
だってさ、国際社会にこんだけみんなにやめろやめろって中国にまで言われてるのよ。それでも発射してくるのがあいつらですからね。もう常識なんかないんですよ。とっくの昔にそんなもん食べちゃったよって、食うもんねえんだぞこっちはっていうね。
でも気象条件的にはもうあの日しかなかったっていう言われてますよね、うん、
そうそうそう言われてるよ、うん、だけどそれが分かってて雪とかなわけですよ、その後向こうはね、
はいはいはいはい、
でますます厳しくなる中で、ああいうちゃんとこう延長情報とかを流して、うんうん、あれで発射したっていうことはどういうことかっていうと、実際のね時にもどういう情報をどういうやつらに流せば、
うん、
日本のニュースでどのぐらいで伝わって、ああそうなんだって油断するみたいなことまで実験されてるわけですよ、あれで。
そうなのかね。
そうですよ。
あ、そう、
まあ、韓国大騒ぎらしいですけどね。
どう騒ぎ
だって韓国って人工衛星の打ち上げに成功してないじゃないですか。
してないから先越されたわけですよね。
そうそう、なんか回ってるらしいですよ、北朝鮮が打ち上げたミサイルの人工衛星だって称する物体が今。
物体が、うん、でも本当に人工衛星なのかね。
いや、人工衛星って何でも軌道上回ってれば人工衛星でしょ。
そうだね。何にも。
スパイ衛星なのか、気象衛星なのか、軍事衛星なのか分かんないですけど。うん。いや、でも、その、こう、ほら、軌道に乗せるのって難しいわけじゃないですか。そうですね。重力とのね、バランスを考えて、こう、一定の速度にしないと、ずっと回らないわけじゃん。
そうだわね。
推進力が強かったら飛んでっちゃうし、弱かったら
突っ込んでくるからね。
でも、その、技術は持ってるってことなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、これによってね、ICBM っていうね、大陸間弾道ミサイルですよ。要するに100キロ、あ、違う違う、1000キロ、
はい、
届くわけですよね。
はあ。
これによってこうね、ハワイなんか完全に射程距離
内。射程距離内。もうだって、ロサンゼルスとかも入るんじゃないの？
うん、入ってくると思うんですよ。もうちょい伸ばせば。うん。だから、これ恐ろしいことになってるんですよ。そうなんですよ。沖縄とかは、こう朝からミサイル発射つって、
うんうん、
全携帯電話に緊急メールが発信されたらしいですけどね。
ああ、そうですか。でも、あれでしょ？あ、でもじゃないや。で、今回さ、
うん、
キム・ジョン・ウンが今でしょ、
うん、
ジョン・イル
の、キム・ジョン・イル、
一周期でしょ、
はい、そう。
だよね。
そう。
それで、式典でこう出てきたんですよね。
うん。
で、今回、
うん、
キム・ジョンウンの隣に、
うん、
全く知らない人が出てきてるんですよ。
はいはいはい。全く知らないって、あれでしょ？あんまりこうメディアに説明しないから、今までのこうあれでは見たことない
人が、見たことない人が出てきた
って。いるんでしょ？
うん。だからそれは今回その打ち上げに成功した、功労者、
うん、
っていうかその人じゃないかっていう噂ですけれどもね。でもそれを、まあ、北も絶対言わないと思うんですけれど、それ言ったらほら、やっちゃいけないって言ったことをやってるわけだから、
はいはいはい、
国際手配になって、その人捕まることになるから、
うんうんうん、
絶対言わないと思うんですけれども、
はいはいはい、
その功労者らしいですよ。
うん、あ、そうなんだ。うん、いやどうなんだろうね、本当に。これでだってさ、核爆弾の小型化技術みたいなのまで持ったら、はいはい、完全に今までと立場逆転するよね、アメリカは。
うん、
だってアメリカってさ、なんだかんだ言ってさ、余裕かましてた の、 その、 イラクだなんだっていうのはさ、
はいはい、
攻撃したけどさ、
うん、
北朝鮮は無視してたの一つの原因って、本土が攻撃されることがないっていう安心感があったからでしょ。
そう、
あいつらはその結局ミサイル撃ったって、うんうん、日本とか韓国には命中するかもしれないけど、うんうん、うちは関係ねえしっていうのがあったわけじゃん。でも今度撃てるってなって、しかもああいう変な小賢しいフェイントまでかましてくるってなると一気に状況変わるからね。
はいはいはいはい。
MD っつってさ、ミサイル防衛って言うけど、
うん、
落とせる確率って 100% じゃないわけですよ。
まあそうでしょうね。
しかもそのよくやってるようにトマホークミサイルを、
はいはいはい、
スカッドミサイルをパトリオットで落とすのとわけが違うわけですよね。
今回も
いや、日本がね、いっぱいパック3って配備してたけど、
はいはいはいはい、
あれがどこまで役に立つか分かんないわけですよ。なんでかっていうと、うん、ICBM 大陸間弾道ミサイルっていうのは一回宇宙に出てから降ってくるんですよ。
そう、
普通の空飛んでくるミサイルに狙いつけて撃ち落とすのとわけが違うから、
あ、そう、
ものすごい難しいんですよ。
へ、
だから撃たれたらある意味終わりみたいな部分もあるのよね。
あ、そう、うん、
失敗してだって変なとこ落ちたって結局ものすごい被害になるわけだし。
そうよね、
うん、だからはっきり言ってものすごいアメリカとしてはビビったと思う今回。
ああそう、うん、それで韓国だって先越されてメンツも潰れてね。
そうだ、大統領選に影響が出るんじゃないかって言ってますよね。今月の半ばにあるでしょ、もう。
そうですよね、
うん、だからほら北朝鮮があんなになってるのはどういうことだみたいなのでさ、うん、日本と同じですよ。尖閣攻撃されてるからどんどん右傾化していくのと一緒です。
あ、そう、うん、でもあれじゃないの、北とは韓国、
うん、
融和政策を推してる人の方が今支持が高くなってたんじゃないの。
そう、今はね、だからそういうのにも影響出るんじゃないのって言われてるわけですよ。
そう、う
ん、
へえ、どうなるんだろうね。
いや、なかなかすごいですね。
うん、
あとね、もう一つ言うと、こう、コネチカット州の銃乱射事件。
あ、でも痛ましい事件でしたね。
いやー、すごいね。
何あれ。ね、
アメリカ、さすが銃社会って感じなんだけど。
本当ですよね。
もうね、 だって、まあ一番有名なのってなんだろうな、アメリカは多分コロンバイン高校銃乱射事件ってやつね、1999年にあって、実行犯2人が13名を射殺というね、これはあの映画にもなってるわけじゃないですか、マイケル・ムーアのボーリング・フォー・コロンバインっていうね、なんでアメリカで銃がなくならないかっていう、うん、まあ、全米ライフル協会を批判する映画なんですけどもね。でまあその後にね、バージニア工科大学銃乱射事件、これ2007年ですよね、
はいはい、
はい、こちらでまだ32人亡くなってるわけですよ。これは韓国人国籍の学生、
あったね、
チョ・スンヒによる犯行ってことでね、またねすごい。
それみんなドラッグじゃないの？じゃなくて？
いやでも他にもいろいろ起こってますからね、アメリカはね。追い越す大学銃乱射事件、今年になってからにいっぱい、あ、違う。でね、さらにね、今年になってからめちゃめちゃいっぱい起こってるんですよ。
え、そうなの？
追い越す大学銃乱射事件、2012年、だから今年ですよね。
追い越す大学ってどこなの？アメリカ？
アメリカです。これカリフォルニア州のオークランドですね。それからね、あと、オーロラ銃乱射事件って言ってね。
うん、
これはコロラドです、今度。
へ
ー、うん。オーロラっていう映画館で。
映画館で？
あのバットマンの映画だったと思うんだけど、う
ん、なんか映画でなんか
ダークナイトライジングですよ、バットマンの。
あ、そう、うん、
この映画館で刺激されてジョーカーの格好した人が12人射殺。で今回のさらに今度コネチカット、
で今回あれでしょう、だってオバマさん
がサンディフック小学校銃乱射事件、これは児童を含む26人ですからね。
だってほとんどが6歳とか7歳とかのさ、子供だったわけでしょ。
そう、
かわいそうに。
まあ、この犯人は何しろお母さんをまず射殺してる。
射殺してる
んで、そのお母さんの教え子を殺しに小学校に行くというね。もう最初からやる気満々なわけですよ。まあ、アメリカって簡単に銃買えるからね。だって
そうね。だからね、どうなの？
だって合衆国憲法でさ、明示されてるから。
はいはいはいはい。
うん、第1条が言論の自由でしょ、第2条が武装の自由だから、武装していいんだもん、
はい、
もう西部開拓時代からさ、インディアンども射殺しまくってきたやつらですからね、何しろね。すごいね、全米ライフル協会。これがまあ、悪の元締めみたいに言われてますけど、もう銃を持つことを推進する団体ですから。身を守ろう。
そうだね、身を守ろうって。
で、めちゃめちゃ豊富な資金をもとに議員をね、バックアップしまくってるんで、この全米ライフル協会 NRA かな、この団体の犬みたいな人たちが
いっぱい
いるから、大統領であっても簡単には規制できないわけです。
でも今回あれですよね、オバマさんがやっぱりその追悼式に、私たちは変わらなければいけないって、まあまあ銃の所持規制を示唆するようなこと言ってましたけれどね、
まあ、選挙前は言えないですからね、そんな状況だからね、そんなに言ったらオバマ受かんないですから。
ああそう、
で、まあまあそのさ、再犯の可能性があるやつに売らないっていうのは大前提ですけど、
はいはいはい、
これからやろうと思ってるやつが買いに来ても売れるわけでしょ、犯罪歴ゼロなん
だから。まあまあまあそうだけど、
うん、
でももう犯罪歴があるやつにはもう売れないわけじゃないですか。
いや、この問題ってさ、なんか自分前言ったかもしれないけどさ、犯罪がやるやつなんだけど、それを未然に防ぐことはできない。要は何人か射殺したところで初めてね、殺人犯として成立するわけじゃないですか、だからある程度殺せちゃうわけじゃないですか、だから。
まあね、
でしょ、これで殺すだけ殺して自分自殺でしょ、大体のパターン
はさ、はいはいはい、今回はね、
今回はっていうか、もうこういうことやったやつ生き残るつもりないでしょ、だって、捕まったら死刑だし、抵抗しても射殺だし、逃げ切るとこなんかないでしょ、まあ、なんで学校を狙うのかっていうのが謎ですけどね。
弱い人が多いからじゃないの？
まあまあそうでしょ、
多くいるからでしょ、やっぱり、
だってことはもうゲーム感覚ですよね、完全にね。
そうなのかな、ゲームなの？
ゲームでしょ、もうこれ。
本当に？
いや、そうでしょ、スコアアタックしてるわけですよ。
本当かな、それ。なんで、それで、だってさ、自分が、じゃあ、 あいつすげえやってさ、まあね、うん、そういうスコア
いや少なくともこうやって歴史に名前は残るじゃないですか。
残るかどうかなんて自分は見れないで死ぬわけでしょ。
いや確信して
死ぬんじゃないですか。全然わかんないじゃん、うん、
でも他に理由なくない、なんかこれになんか
いや私だからみんな精神疾患かと思ってたよな。いやドラッグでさおかしくなってひーってさうちに行ってんのかと思ってたよ。
違う。いやだからみんなそういうふうに、うん、ライフル協会の人と同じこと言いますね。要するに、うんうん、みんな持ったらおかしくなるんですよ。ドラッグやってなくたってさ、この銃の魅力っていうかさ。
そうなの？
うん。なんかだってライフル協会すごかったですもんね。こんな痛ましい事件起こって、うん、校長がなんか子供たちを守るために突進したらしいんだけど、う
ん、校長も死んじゃったよね。
そう、校長が M4 ライフルをね装備していれば悲惨な事件は起こらなかったとかっていうわけよ。要するに犯人よりいい装備持ってたら、うん、逆に射殺して、うん、勝ってるから銃は悪くないってことなんですよ。
なんでよ、
発想がすごくない？相手が拳銃でとかねショットガンで来るなら、うんうん、こっちは M4 ライフルってお前軍人じゃねえんだからそんなもん学校の先生が装備してんの怖すぎるだろ学校で。そんなみんなさライフル背負って授業してんの趣旨が違うだろうみたいな、こいつら何を言ってるんだみたいなさ、ね、いやいやいやでもすごいね。なんなんだろうね。ほらだって銃の事件しょっちゅうあるでしょ。子供が間違ってさお父さん撃っちゃったとかさ、
ね、
いじって、 あとハロウィンパーティーで脅かしに行ったら強盗と間違われて射殺された日本人もいたよね。
確かね、いた
どうなんですかね。そう考えると日本人ってめちゃめちゃさ、なんて言うんだろう、おとなしい民族ですよね。
なんで？
だってアメリカ人はこう権利を主張するわけじゃん。だって日本人だって武装してたわけですよ昔は、刀で。
うんうん。
でもさ、
刀狩りがあったからね。
まあまあそれ秀吉の時ね、農民の刀取り上げたじゃないですか。うん、その後さ明治政府になってさ、うん、配当令が出てさ、うん、武士も取り上げられたわけでしょ。だからそうやって2段階の武装解除が行われてるわけだけど、それに対してまあ多少反乱は起こったけど。うんうん、なんかもうおとなしくなきゃないでいいわってなって
る。平和主義なんですよ。
武士道ってね、うん、武士道とは死ぬことと見つけたりつってさ、
うん、
刀はだって命だったわけでしょ、ね、それ回収しますって預けちゃう日本人ってすごいおとなしくないですか。だってアメリカ人はこんだけ人が死んでも抵抗してるわけですよ、うん、自分の身を守る権利があると。どうするんだ
って。それはねみんな持ってるからでしょ。でさ、刀武士はさ、ほら一部だったわけじゃないですか。うん、ましてね、困窮しててさ、刀あるけれどもさ、うん、もう質に入れちゃってね、中にはさ、木刀だったりとかする武士もいたわけじゃないですか。
うん、あとさ、なんか刀って技術が必要じゃないですか。刀持ってりゃさ、無敵かって言ったらそんなことないわけじゃない。腕に覚えがなければ逆にやられるでしょう。
はいはいはいはい。
それに対して銃って誰でも殺せますよね。
うん、
狙いつけて引き金引くだけです。
はいはいはいはい。
だやっぱりお手軽具合が違うよね。もうね。
いやでもねやっぱりやるべきだと思うんですけどね。
銃規制でもどうすんの。だってもうものすごい数の銃が流れちゃってるわけでしょ。流通してるわけでしょ、ね、国内に。これをさ、じゃあ回収しようとしたらみんな隠すよね。
うん。
で、大量に手に入れているマフィアかなんかがいろいろ商売始めるよね、うん、みたいなさ。大変なことになんないもんな。
そうね。まあでもだから1年や2年じゃどうにも
ならない。いや、そりゃそうよ。だからそんな配当令みたいにはいかないだろうけどさ。もうあとはね、その
原発と一緒で、だからもうさ。
見っけたらどんどん捕まえてく、捕まえてくしかないよね。あとは規制して、うん、法律出して売れないようにして、あとは出せっつって出してこなかったやつとかは、うん、もうどんどんどんどん捕まえてくしかないわけでしょ。
うんうんうん、だから違う、別にさ、持ってても、もう使っちゃいけないっていう法律にしちゃえばいいんじゃないの？
え、でもそれは使っちゃいけないでしょ、今でも。
え、
今でも使っちゃいけないわけじゃない。
うん、
いや武装するのは身を守るためなんだけど、うん、使っちゃいけないって言いつつ、あの使ってる人たちがやってこう小学校で大量殺人を起こしてるわけじゃない、
うん、
繰り返してるわけじゃない、
だからもう使っちゃいけないってことにあのを厳しくすればいいんじゃないの。
いや使っちゃいけないは厳しいと思いますよ。持つ権利をがやっぱり根強く残ってるから、うん、結局使えるってことじゃん。だって、
うん、 いやだからもう持つ権利はないってことにすればいいんじゃないの。
いやだからさっきから言うように、そうそう、持つ権利を剥奪できるかどうかだね。要はだから武士が刀狩りされた、あ、武士が廃刀令に従ったみたいに従うかどうかだね。まあ、で都会の人なんか銃持ってないらしいですけどね、基本的にはね。なんかもう田舎の方行くとやっぱ根強い南部、
うん、
フロンティア精神ってやつですか。
あ、そう、うん、
いやでも西部劇の世界とかさ見てるとすごいよね、うん、だってさあの頃もみんな銃持ってて、ね、平気でバンバン撃ち殺してたわけでしょ、うん、よくそれで社会的に成り立つよね。
ねえ、
でさ一応西部劇見てるとさ、
だってさ後ろでさ背中合わせてさ 1,2,3 で撃ったりとかしてたわけでしょ。
それもあるけど、まあ基本はこう向かい合って、うん、抜けみたいなやつでしょ。
あ、そう、
あれの決闘を重んじてたから、うん、まだこうほらいきなり不意打ちで撃ち殺すのは卑怯だっていうのがあったからまだ成り立ってたのかもしれないけどさ、死ぬよりは卑怯でもええわって人もいっぱいいると思うから、よく社会成り立ってたなと思うよね、本当にすごいすごい。いや自分もね、だからゲームでレッドデッドリデンプションっていうね、うん、西部劇のゲームやってたんですけど、
はいはい、
街中で銃抜こうもんなら、うん、そこら辺の人がキャーって逃げ出すわけですよ、
うん、
で逃げた人どうするかって言うと、家の中入って銃持って俺のこと撃ち殺しに襲ってきますからね、ゲームの中でも一般の人がみんな持ってるんだみたいな。
あ、そう、
すごいですよ。もうまあね、これどうするかなんだよね。だって、うん、もう議員とかがさ、うん、もう全米ライフル協会にお金でさ、うん、もうみんな懐柔されちゃってるわけじゃない。これを覆すのってめちゃめちゃ難しいですからね。い
やだからもう世論とか、うん、あともうさ、だからね、ライフル協会からお金もらっちゃってる人も、
うん、
もう反対しにくいような理論攻め、
うん、
もう世論とか。
まあでもさ、こんな子供がね、うん、30人くらい惨殺されて、うん、それでも銃持つっていう人たちなんで、うん、難しくない。もうじゃあ何人死ねばいいのって話。
いやいやいやいや、だからね、もうそれをもうさ、おかしいっていうことでさ、
もうだってあの人たちの理屈はさ、あれでしょ、要はさね、
うん、
交通事故が多いです、だからじゃあ車はダメなのか、違うよなって、銃で撃たれて死ぬ人が多いです、うん、銃は悪くない、その持ってるやつがそもそも悪人だからダメなんだって理屈なんで、
うんうん、
でも悪人が持てちゃうようになってるわけでしょ、うんうん、現状だと、うん、さっき言ったようにその再犯とかなんだってのは厳しくなってきてるけど、うん、あ、違う、再犯する可能性があるっていうね、犯罪歴があるとか精神疾患があるとかっていう人には持たせなくなってきてるけど、うんうん、初犯はできるわけでしょ、
はい、
で最近の犯人って自殺することからも分かるように、一回いっぱい殺してみたかったんだみたいな感じじゃない、うん、だからさ、もうこれは防げないわけじゃん、だって今まで普通にしてた人が、
うん、
いやー実はね、テレビゲームで殺すのもう飽きてたんだとか言い出すわけですからさ、
だってだからもうさ、もっとあれじゃない、だって運転免許もほら取るまでにいろいろ大変なわけじゃないですか、
うん、
っていうような形でやっぱり何かしらさ、こうハードル上げて持つ人は、
うん、
訓練所行ってこうでとかってさ、まあ、
だから合衆国憲法を本当に
変えないと、うん、改正しないとダメですよね、うん、
難しいですね、
うん、
はい、まあまあじゃあ最後のニュースということで、
はい、
北朝鮮がミサイル発射した
ど
さくさでですね、
はいはい、うん、
中国の飛行機、
はい、
中国の飛行機がですね、
あ、上空飛びましたよね。
そうなんですよ、尖閣諸
島の上
領空を飛んだということで、ね、領空侵犯ということで、ね、もう向こうは本気だぞっていうね、うん、いや海と空はやっぱりね全然違うんですよ。
あ、そう、
うん、
どう違うの。
海ってのは無断で通行できるんですよ、領海であっても。
はいはいはいはい。
じゃあなんで海上保安庁が、うん、そのじゃあね、許可なく通過してもいいわけですよ、領海は。
はいはいはい。領海はいいの？
うん。
領海はじゃなくて、領海の先に経済水域、
排他的経済水域ですね。
経済水域は許可なくいいんだけど、
うん、
領海はあれじゃないの？一応申告するんじゃないの？
領海を船が通過する分にはいいんですけど、
そう、
そこでなんかやるのは、
うん、
ウェイウェイウェイウェイって止めないとダメなんだけど、何やってんのって、要はその量をやるとか、地盤調、地質調査するとか、うんうん、まあ石油掘るなんてもってのほかなんだけどね、うんうんうん、まあそのね、領海と領空の最大の違いっていうのは、うん、領海入ってきてもその海上保安庁が出てけとかってやるだけじゃない、はいはい、なんかほら中国船に舐められてみたいなさ、ぶつけてきたりとかして公務執行妨害でパクるのが関の山と、はいはいはい、だから中国はこう挑発行為をしやすいわけですよね、はいはい、こう民間の調査船でーすってずらして中国政府の船が来てるわけじゃないですか、うんうん、
で後ろにね海軍がいてね、中国の、
そうそうそう、うん、だけど今回は領空なのよ、
はい、
で領空をこう無許可で飛ぶっていうのは、
うん、
これすごいやばいんです。
あ、そう、
領空の場合その領海であればそのいきなり海自出てきませんよねってこと、
うんうん、
海上自衛隊が出てってこうあの銃でね、
うん、
撃って沈めるなんてことはしないでしょってこと、
はいはいはいはい、
うん、だけど領空の場合は排除していいんですよ、うん、これを軍隊を持って、それはどこの国でも大体そういうルールになって、国際法上そうなってる。
それ何、どれぐらい上でも、
要するにもう領空ってあのあるでしょ、あの領土の上を飛んだら、
はいはいはい、
もうそれ領土侵犯と一緒なんですよ、もう、もうだから要するに、
じゃあこ あの全部の旅客機は全部こうあれしてる、申請してるわけ、この上飛びますって
申請してるだろうし、
日本からさ例えばヨーロッパ行くときにはさ、うん、絶対にいろんな国の上飛んでますよね、
飛んでる飛んでる、
その時は全部申請してるわけ、
申請してる、
あ、そう、
無断では船と違って無断でそんなちょっと入りましたみたいなのは許されないから、
あ、そう、
未確認飛行物体として怪しいっつって撃墜できるわけだ、
うん、
要するにな、今回の件なんかもそうなんだけど、空自、
はい、
航空自衛隊がスクランブル発進してるんですよ、
はい、
でもその北朝鮮のミサイル発射の後でちょっともうみんな、
うん、
あ、ようやく撃って何も起こらなかったねっていう油断した感激をついてきてるんで、
う
ん、
あ、そう、
遅れたんですよ、
あ、発見が、
発見が、でスクランブルでしたんですよ、もちろんね、
うん、
したけどと捕まえられなかった、
うーん、
っていうことなんですよね。
そのスクランブル発進って何、あの上と下から行くってこと、
上と下じゃないか、緊急発進ですよ、もうすぐに、
すぐに
F15 だと思うんだけど、うん、今の航空自衛隊の装備で行くと F15 が行って、こうその飛行機の前にビューって回り込んで、出ろ、着陸しろと、
うん、
従わなければ即撃つっていう、
うん、にしたかったんだよ、発進したんだけど、
そう、
間に合わなかった、
逃げられた、逃げられた後だったんだよね、
ってことは何や、中国はあれ、うん、あの北朝鮮がさ、うん、いつ撃つかって知ってたわけ、
知ってるでしょ、
知ってたんだ、
知ってたのか、そのいつでも撃った瞬間にできるように待機してたか、うん、
待機してたのか、
実際でなんか撃つタイミングっていうのを、うん、アメリカが入手してたっていう話もあるのね、で日本政府も知ってた、ちょうど閣議やってるでしょ、あの日なんかこう、
あ、そう、
その日の朝にやってるのよ、ミサイル対策でこう防衛大臣とかみんな呼ばれて、
う、うんうん、
だからもうそろそろ撃つってのを日本は知ってたんじゃないかっていうね、まあ、だけどなんか韓国には教えてないって説があるのよ、アメリカ、
なんで
韓国言っちゃうからす、
あ、そう、
くじ軽いから、
うん、
あいつらには教えるなってなってたという、な
ん
か情報がどっかの新聞社で書かれてて、
うん、
で本当に多分韓国政府は知らなかったんじゃない、
うん、
向こうで問題になっちゃう、どうなってんだって、なんでうちだけ教えてもらえてないんだって、韓国人が政府に対してファブっちゃったっていうか、またもうまたなんかどうなってんだみたいに暴れたっていう、そのニュースを聞いて、
あ、そう、大変だね、どこの国も、
いや、だったら中国も当然知ってたんじゃないかっていうのはあってね。まあね、まあでもまあ撃ったら、
何のために来たわけ？
いや、だからさっき言ったように、
尖閣、
さっき言ったように空を飛ぶ、これを成功させる、うん、要はこう注意されて押し出されちゃったらさ、
うん、
結局日本の領空に入って追い出されただけじゃない。
うん、
でもこう飛んだわけですよ、短いなりに、
うん。
で、注意されなかったってことは、
うん、
まあ要するに尖閣に上陸したのと一緒なんですよね。もう領空侵犯っていうのは領土侵犯と一緒なんで、はいはいはいはい、もう同列なんですよ。だって軍隊で排除しなくちゃいけないのに日本はやれなかったわけですから、うん、まあなんて言えばいいんだろうね、こう中国の勝利だみたいなので向こうはすごいことになったらしいんだけど、うん、まあ日本はなんかこう選挙で盛り上がってたから、うん、それどころじゃなくて全然あのそのそれに関するニュースは少なかったんですけどね。
まあでもやってましたよね結構。
あ、やってた、
うん、
まあでもそんなに過剰報道
ではなかった。日本
大変だみたいなことにはなってないでしょ、うん、だって、うん、いやだってさ、もう中国すごいんでしょ、領空侵犯で。自衛隊ってだって去年なんか150、60回出撃してんでしょ。
あ、そう。
コラコラコラって言いに行くためだけ、燃料使って。
なんなんだろうねってか。
いやでも言わなかったらさ、
いやいや軍事力を上げてきてるじゃないですか、
うん、
すごいお金使って、うん、それを試してんのかね。
まあだ日本の対応を試してんじゃないの。今回のアメリカも抗議したからね、これ日米安保の範囲内じゃない、うんうん、
はいはいはいはい、
領空戦犯ってのはだから黙ってないよってアメリカも言ったから、
うん
うん、多少あれになったけど、でもやった成功したみたいな、日本ざまあ見ろみたいに向こうはなってるわけ
ね。
いやー、ただね、難しいよ。向こう本気だからね、もうね。次は上陸作戦ですよ、考えられる。で、旗立てる。
何？でもいいじゃん。へしょってやればいいじゃん。
いやいや、まあそうだけど、上陸阻止するのって大変でしょ、だって。
だって、やすやすと上陸させてたじゃん、こないだ。
こないだの、だから間抜けなんですけど、うんうん、いやだからあんまりこう本気で守ってないって思われたらもう終わりですからね。だ
って冗談じゃないよ。
だって領空侵犯本当すごいからね。あの、うん、記憶に新しいのは、ね、1983年の大韓航空機撃墜事故って、
うん、
ソ連がこうソ連の領空侵犯した、
うん、
まあ韓国の普通の民間の飛行機、
うん、旅客機
を撃ち落としてるからね。だって
ああそう、うん、じゃあその旅客機はなんで着陸しなかったの、その向こうの
家
の。
もう落ちてるから分かんない、詳しい。
ああそう、うん、だってボイスレコーダーあるでしょ。
なんかね、なんかいろいろ言われてるけどね、うん、結局ね。でももう落ちてるからね、もう死人に口なしだよね。だって撃ち落としていいんだからさ、
うん
うん、日本人30人くらい乗ってたんですよ、それだって。死んでますからね、全員。
そうなの？
そうだよ。だって普通の飛行機じゃん、韓国。
はいはいはいはい。
ミグ23ですぐ撃墜したから、ソビエト。
うん。
いや、だからそのぐらいやってもいいっていうか、まあ、国際法上は領空を侵す方がダメっていうぐらい重大な挑発行為なんですよ。
はいはいはいはい。
それをだからやってきたってことは、もうそろそろ本気で取りに来る。だ自民党がね、なんか今度、ちゃんとね、対応するとか言ってるけど、うん、ね、民主党ダメだったじゃないですか、うん、はっきり言って弱腰です、めちゃくちゃ。だけど自分は自民党政権でも一緒だったんじゃないのって思うわけですよ。だってさ、ブーブー文句言ってるけど何にもしてないですよね。だって、
うん、
尖閣諸島、竹島もイミョンバクが登ったのは民主党政権の時なんで、これは重大ですけど、占領されたのは自民党の時じゃないですか。
そうだね。
その後何も特にしてないでしょ、うん、あんまりニュースになってないわけじゃない、うん、だってそれだって。
え、でも毎年一応訴えてんでしょ、ここはあの日本の領土です。
いやでもほら、国民の浸透率が全然違うみたいな、うん、ここは竹島の歌まで小学校で歌わせてんのに、うん、日本人は竹島指させっつったら指させないし、そもそも島根県にあるっていうのことさえ知らない人もいるわけじゃないですか、うんうん。
竹島の日っていうのが制定されたのが今度ありますよね。
あるあるある、
うん、それでどうなるかですよね、
うん、いやだからね、あんな簡単に言うけど、
うん、
結局自民党だってね、まあ、そんな ね
難しいと思います
よね。そんなね、うん、難しいよ。だって戦力差がすごいんだから、戦争なんか絶対できないからね。
あ、そう。
自分はやれやれって思うけど、うん、今の日本人の連動で勝てるわけがない、中国に、
うん、
慣れてないじゃない、戦争慣れしてない
わけなんだって。してないですね。
アメリカとわけが違うわけだから。
そうですね。
うん。あんなさ、 だ自民党に投票したやつはね、うん、じゃあね、あの
徴兵制度があるぞっていう感じですか。
徴兵制度はもう最終手段ですけど、うん、徴兵制度って何のためやるかっつったら、前言ったじゃないですか、安いからなんですよ。
ああ、そうね。
大量の軍隊を維持するのって大変じゃないですか。うん、
はいはいはい。
まあ、自衛隊のね、予算とか削ってる理由として、やっぱさ、自衛隊が何十万人っているわけでしょ。うん、それ、さ、戦争になったらね、
うん、
防衛のために日本の国土守るために戦いますけど、はい、何もないときて訓練してるだけじゃないですか、はいはいはい、基本的に。だから、もったいないですよね。だアメリカでもそうなんだけど、うん、もう当然軍人はいますよ。職業軍人ね。うん、それと別に、あの、ベトナム戦争とかでも志願兵ってシステムがあって、はいはいはい、あの、こう、要は民間の人を訓練して持っていく。はいはいはい、韓国はもっと人数が少ないから、効率よくやるために、こう、全員男子を徴兵っていうことで訓練して、要は戦争になったら民間人も銃持って戦えるようにするっていう、
ね。はいはいはい。
だそういうところとね、まあ、韓国と争うかどうかは別にして、ね、今危ないって言われてるのは、まあ、韓国だとかロシアだとか北朝鮮だとか中国なわけでしょ。そういうとことやるのに日本勝てるんですかって話ですよね。
うん、
どのぐらい本気でやる気なのか知んないけど、
うん、
だからもっとはっきり言うべきだとかってね、ネットで威勢よく言ってるネット欲の方いるけど、
うん、
そんなはっきりね言えんのって。じゃああなた方もね、電車でね、またおっぴろげて座ってるヤクザに対して注意できんのって、うん、あれ日本の領土よ、間違いなくね、うん、間違いなく日本の領土で正しいんだけど、うん、正しいんだってヤクザに言えるんですか。まあ、ヤクザが中国だとして、
うん、
言えるって人ほとんどいないと思うよ。
まあそうだ、言えないでしょうね。
言え
ないけれども、あれじゃない、まあ、あのさっきのさ、銃乱射じゃないけれどもさ、
うん、
拳銃持ってさ、チュンっていうのはできますよね。
できるよ。だから、うん、それって何かって言ったら、戦力差じゃないですか、結局のことね。だからそのリスクを持ってでも正しいことを正しいって言えるのって話なのよ、結局。うん、そしたら、威勢がいいのは、ね、ネットだけかっていう話になるわけだから、ね、それがじゃあ自民党政権だったら急に言えるかって言ったら、言えないと思うよ。うん、
そうね。
うん、まずやっぱりバックボーンになる、
うん、
その軍隊がないからね、うん、軍隊っていうか兵がないから、
うん、
日本の軍隊だって防衛のためだから、うん、攻撃するための兵器って一切ないのよ、
うん、だからほら日米安保とかになるわけですよね。
そうそうそうそう。だしもっと言うと戦争ってそんな単純なもんじゃなくて、守るっていうのは先にじゃあミサイルやられたら終わりじゃんって、さっきも言ったじゃん、
うん、
先に撃つ方が有利なんだから、はいはいはい、守る方が難しいんだから、うん、近代戦争ではね、
うん、
でじゃあね、いざやるってなった時に、うん、じゃあ例えば尖閣が占領されましたと、うん、中国人に、
うん、
これをじゃあ日本領なんだから、うん、ここを守るっていうことは取り返すってことですよね、うん、今度こっちから攻めるってなった時に、
はいはいはい、
攻撃する装備がないわけですよ、日本とかってあんまり、
う
ん、
だからそれをされないように阻止しなくちゃいけないわけじゃないですか、
うん、
占領されないためにどう死守するかっていうことですよね、うんうん、
だからやっぱりそれっていうのは、まあまあ だから軍隊作って戦争しろって自分は言ってんじゃないですよ。だから結局ね、その自民党がね、自民党が主張するようなのにね、みんなじゃあガツンと言える国とかって投票してるけど、うん、今の制度なら自民党、今のね、自衛隊のレベルだったら、絶対自民党もガツンと言えないですよ、
結局。いや、ガツンと言うんじゃなくても、やっぱりね、広報活動するべきですよ、いろいろね。
うん、まあ、それとは別じゃん、安倍さんガツンって言ってるんだよ、だってもう。だから、すごい危険ですよってことを言う。だから中国にもう負けるから喧嘩すんなって自分は言ってるわけじゃなくて、やっぱりそれはじゃあ徴兵とかになってもいいのとかね、うん、そういうのも含めてやっぱ覚悟持つべきなんね、国を守るために、
ね、でもね、安倍さんは安倍さんで多分ほら、いろんな経験をしてきたわけで、総理も経験してるわけじゃないですか、うんうん、で、あの小泉さんが北朝鮮にあの、平壌宣言に行った時についてってるわけじゃないですか。
うんうん、
で、こう、あの、いろんな駆け引きもやってきてるから、うんうん、やっぱりだからガツンと言うための、なんかカードは持ってるんじゃないですかね、うん、きっと。
そういうことあんま言わない方がいいと思うよ。なんかそういう 副案がありますとか言って何もなかった人いるからあるんじゃないですかっていうのは多分ないですよ。安倍さんもまずは気合で行くだけだと思う、引かないっていうね。そうかな、うん、ただそのためにはやっぱり
交渉やなんかでいろんなカードを、まあ自民党の方が民主党よりも持ってると思うんですよね。
それでもまあ元また妄想じゃないですか。具体的になんかカードが出てきたわけじゃない。
じゃないけどこれから出てくると期待します私は。
はいはい、はいはい、
以上です。
前もこの問題で言ったじゃん。カードのねこう出し合いになったら日本がまだまだ負ける状況なんですよ。
どこと？
中国とやり合ったら。
そう？そんなことないよ。
そう。あんただいぶ前の放送で言ったんですけど、うん、全然聞いてないですね。
そう？
うん。いやだってこうするぞとか言った時に、うん、こう例えばいろいろあるわけじゃん。日本のスーパー襲うぞとかね、
うん、
レアメタルの輸出止めるぞとかね、うんうん、あの中国産のウーロン茶に農薬混ぜるぞとかね、
うんうん、
これ実際にこの間そういうのありましたね。検出されて大変なことにな
る。でもそれじゃ日本は日本でもう日本企業全部撤退するぞとかさ、もうあの
でもさそれってなかなかできなくない？日本はできないでしょ。そんな簡単に企業の意思で経済活動してんだから、政府がやめろとかって言ったから、うん、じゃあ帰りますって無理じゃん。
いやでも危険だからもう全部撤退しろっていうのはでき
るでしょ。それこそじゃあ戦争になるってことだ、そんなことしたら。
え、それこそってもうそんなことないじゃない。別に
そんなことになりますよ。いやだからすごいそうやってくと、うん、じゃあ撤退する前にスパイ容疑で日本人捕まえまくってどんどん人質にするぞとかね、
うんうんうん、
向こうの方がやれるカード多いんですよ。民主国家じゃないんだから向こうは、まあまあね、何でもしてくんの、
うんうん、
だからそれに対して
経済制裁すればいいじゃん。経済
ではあの日本が制裁されちゃうよ逆に。
え
こんだけ中国からね物いろいろ買って売ってたら制裁されちゃうよ日本が。逆に今のまんまやったら、
チ
ャイナリスクに最近気づいてきたってだけでしょ。だってまだつながり深いわけで、うん、経団連とか勘弁してよとか言ってるわけですから、うん、いやだからカードの枚数は向こうのが上なんで、いくらやろうが最終的には向こうは殴るまであるんだ、殴る蹴るまであるんだ日本ないんだから。それだからで、その交渉ってやっぱカードの出し合いなのよ。
出し合いだけど
要は1枚しかないのを見せてるようなもんなんだ、うん、日本なんかは。
そう
で向こうは3枚ぐらい持っててえって出してきて、うん、もう中国もカードないんじゃないのって言うと、シャキーンとか言ってこう10枚ぐらいさらにこう出してきて、うん、ジョーカーって、え、ジョーカーこんなに入ってんのずるいとか言うんだけど、うん、向こうは何とでもできるみたいな。ジョーカーも偽装する国家ですから、
うん、いいんじゃない。でもそうしたらそうしたでさ、こういうことされましたって国際社会に言ってさ、うん、こういう国どうなんですかとか
って言ったって知ってるよ。もうだって言ったってチベットも占領されてるし、うん、ウイグル自治区だって占領されてるわけじゃん。だって、
うん、そうだからもっと広報活動すればいいんですよ。
難しいですね。だって国際社会っていうのが国連だって言うんだったら、結局はやっぱりなんていうの、国連の常任理事国である、
一人入ってるからね。
一人っていうか、まあ、中国入ってるんですから、うん、中国が圧倒的に強いんです。だからそのね、
いやだからいいんじゃない、
うちだったらガツンと言えたとかって安倍さんが言うのはおかしいっつってるだけ。別に安倍さんがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、俺も言うべきだと思うけど、民主党は言えないけどうちは言えるって、いやそれはそんなことはないって俺は言ってるだけ。多分言えないよ、
うん、
いろんなもん背負ったら。
まあどうかね、うん、なんとも言えないです。まあまあでも私民主党よりはカードあるんじゃないかなと期待したいということで終わりにしといてくださいよ。
わかりました。はい、まあじゃあまたカードなかった場合は自分が勝利宣言、勝利宣言でいいのかな、
か
ちょっと日本負けるってことなんだけど、その時はね。はい、まあちょっとそういうわけでですね、はい、12月にいろいろあったニュースについてあれやこれや語ってきました。はい、はい、今夜はここまで。さらば。